三位一体の神様の第三位におられると考えられている聖霊について勉強しております。目的としているものは、私たちクリスチャンがキリストの体が主に四つのことを正しく理解をするためです。そして聖霊なる神と正しい関係に入り、力ある毎日を、油注ぎのある生活を送ることができるようにするためです。その4つというのは、1つは聖霊とはどういう方なのか、2つ目にはどのような働きをしてくださるのか、3つ目には私たちがどのようなことをすることでもって聖霊は力を出してくださるのか、助けの手を出してくださるのか、で4つ目、私たちがどのようなことをすることで聖霊を悲しませ、聖霊の力を消してしまう結果となるのか。今日はこういう角度から勉強に入ってみましょう。旧約聖書のエゼキエルの36章を挙げていただきたいと思います。エゼキエルの36章の24節から読んでいきましょう。エゼキエル書の36章の24節から読んでいきます。もし開けなかったら黙って聞いていただければ結構だと思います。私はあなた方を諸国の民の間から連れ出し、すべての国々から集め、あなた方の地に連れて行く。私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなたに肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。26節で新しい霊を与える、そして新しい霊を授ける、神様の霊を授けると27節で教えてあります。これだけでもって、今度はヨエルの書の2章に行っていただきましょう。ヨエルの書というのはですね、それからちょっと後なんですけど、まあ、ページ数で言いますと、ここ初めて引用すると思うんですから1371ページがヨエルの書のちょうど2章に入ります。1371ページになる。それの2章の28節と29節と見ていただきましょう。その後、私は私の霊をすべての人に注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、年寄りは夢を見、若い者は幻を見る。その日、私はしもべにも橋ためにも私の霊を注ぐ。まあ、その後と呼ばれる時までは、聖霊は特別な人に、特別な時にだけ力を出しておりました。預言者、神の人、王様、祭司といったような人にだけ力を表しておりました。油注ぎを与えておりました。しかもそれがいつも力を出していたのではなくて、一つの仕事を終わると聖霊はその人から去っていっていたわけです。だけどその後と呼ばれる時点からは、全ての人に、神の民となっている人全部に聖霊が注がれるようになると予言をしております。そのもうちょっと前後のですね、ゼカリアの4章に行きましょう。これもあまり引用したことのないところなんですけれども、これは1422ページがゼカリアの4章になります。1422ページがゼカリアの書の4章になる。そのページ数から開けていただきましょう。4章の1節から読んでいきます。私と話していた御使いが戻ってきて、私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚めた人のようであった。彼は私に言った、あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた、私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上に7つの灯火皿があり、その上部にある灯火皿にはそれぞれ7つの管がついています。またそのそばには2本のオリーブの木があり、1本はその鉢の右に、他の1本はその左にあります。さらに私は、私と話していた御使いにこう言った、主よ、これらは何ですか。私と話していた御使いが答えて言った、あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った、主よ、知りません。すると彼は私に答えてこう言った、それは ゼルバベルの、ゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によって、と万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、ここに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。まあ、このゼルバベル、こっちは歴史をちょっと振り返らないといけないんですけど、紀元前の530年から540年頃にはユダの総督だった人です。エズラの書によりますと、エズラによると、バビロンの王様ネブカレネザル王様によって捕らえられた身となって、バビロンに連れて行かれた人たちの中に、エルサレムの地に戻ることは許された人の一人にゼルバベルというのがいるんです。エルサレムに帰ってみますと、神の宮が荒れ果てているのを見て、神の宮を建て直すことを計画し、ゼルバベルが指揮を取り実行にかかりました。ところがユダとベニヤミンがの敵というものは、ゼルバベルとその一族が神の宮を建て直すのを妨害していろいろと攻撃をしてきている。ゼルバベルとそのグループとは、そういう攻撃に負けないで神の宮を建て直すことに専念をしたわけです。まあ、このことはですね、今エズラの書と言ったんですけど、ネヘミヤにも記されております。で、この時のことをゼカリアが引用しているわけです。ちなみにゼカリアがこの書を書いたのは紀元前の519年520年だと推測をされております。つまり ゼルバベルが神の宮を建て直し始めたと言われている時から20年後になって、ゼカリアがこれを引用したんだという。人間的な権力によらずに、人間的な能力によってでもなく、神の霊に導かれるままに行動を取ることによって、目的としているものは必ず成し遂げることができると主が約束をしていると、ゼカリアが言っているんです。少々横道に入りますけど、これがどういう意味を持つのか、ごく簡単に説明いたしましょう。ゼルバベルのこの動きが出発点として、何年かかっても妨害をどかして迫害に打ち勝ちながら、神の宮の再建を図りました。その後、今度はエルサレムの町を再建することになりました。で、結論から先に言いますと、紀元前454年にエルサレムの町を再建するようになった。ところが ゼルバベルから始まったこの一連の動きを取り始める少し前に、ゼルバベルがエルサレムの神の宮を再建しようと動き始めたのが紀元前の538年だと推測されているんですけど、それより少し前にダニエルという預言者がバビロンに囚われてきていたんですけれども、これ紀元前の605年から534年35年の間だという話なんですが、ダニエルはその時にバビロンでもって救い主がいつ現れるのか、いつ終末になるのかということについて啓示を受けるように祈っておりました。これがダニエル書の9章の24節から27節までで、その啓示が与えられております。後ほど読んでいただきましょう。何と書いてあるか、油注がれたもの、つまりイエス・キリストがいつ十字架にかかって死ぬのか、こうやって人類の罪の贖いを済ませて神様と新しい関係に入れるようになるのかという時期が、実はこのエルサレムの町を再建せよという命令が出てから、これが紀元前の454年だとネヘミヤの2章1節から8節まで、まあ年数は書いてないんですけどもと予測をされるんですが、その何年後に起こるのかということがですね、啓示として与えられているというのが記されております。つまり年数から計算をしていきますと、エルサレムの町を再建せよという命令が出る80年100年も前にダニエルにはすでに啓示として、いつイエス様が現れて、いつイエス様が十字架で死ぬのか、こうやって人類の贖いがなされるのか、もうすでに予言が与えられているということになるわけです。その出発点となるのがこのゼルバベルという人の動きなんです。で、それに対して権力によらず、能力によらず、私の霊によって全てが成就する。その後でもって大いなる山よ、つまりゼルバベルの前で妨害しようとしているお前は一体何者か、神の霊でその妨害を、大いなる山を平らなものにしてしまう、 とこのゼカリアの4章の6節7節で予言をしているんです。つまり神様の霊、聖霊はとても大きな力を持っております。旧約聖書の時代にも大きな力を聖霊は出したんですけれども、じゃあ新しい契約の時代になってからどうだったのか、ちょっと聖書で調べていってみたいと思います。まずルカの福音書の24章の最後の方、49節見ていただきましょう。ルカの福音書24章、これ一番最後の章です。それの49節、ほとんど終わりのところです。見ていただけますと、こういうことをイエス様自身が言っております。十字架の死から蘇ってイエス様がこう言ってる。さあ私は私の父の約束をしてくださったものをあなた方に送ります。あなた方は意図高きところから力を着せられるまでは都にとどまっていなさい。父が約束をした力が意図高きところから与えられると言っております。これはどんなふうにして与えられるのか、使徒の働きの書の1章の8節を見ていただけますと、イエス様自身がこういうふうに言ったと記録化されています。使徒の1章の8節ではイエス様がこう言いました。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。つまり意図高き方というのは、これ聖霊様のことを言っている。でイエス様が、まあ、今までに調べたところで分かっていただけると思うんですけれども、ヨハネの福音書16章の7節では、私が去っていくことは、天に昇ることは、助け主があなた方のところに来るために必要だと言っていました。その少し前の14章のヨハネの14章の26節に行きますと、その助け主は聖霊であるとイエス様が教えております。そしてその聖霊によって、助け主によって力を受ける、イエスの代わりに助け主として使われる聖霊によって力を受けるとイエス様が約束をしているんです。じゃあそうすると、聖霊による力というのは一体どんな力だったのか、聖書からちょっと調べていってみたいと思うんです。ごく一部しか引用できません。で主に使徒の働きの書をですね、引用いたします。だからもしも私が読むのがですね、追いついていけなかったら、そのまま書いておいて、後ほどご自分でもってですね、どこなのか読み直しをしていただけたらありがたいと思います。一番最初、使徒の働きの書の2章の1節から読んでいってみましょう。50節の日になって皆が一つところに集まっていた。すると突然天から激しい風が吹いてくるような響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のように分かれた舌が現れて一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出した。つまり異言で話を出したというわけです。ちょっと端折りますけれども、これでもって驚いた人たちが集まってきました。でこの集まってきた人たちに向かって、聖霊によって力を得たペテロが、聖霊に満たされたペテロが演説をしております。まあ、説教って言った方がいいんじゃないかと思う。でそれがですね、この2章の使徒の2章の14節から39節まで書かれているんですけども、それはちょっと残しておきましょう。この演説でもって、説教でもって、どういうことが起こったか、聖霊様がどんな動きを取ってくれたか、2章の41節を見ていただけたらこう書いてあります。そこで彼の言葉を受け入れた者はバプテスマを受けた。その日3000人ほどが弟子に加えられた。わずかなペテロの話でもって、いきなり3000人が生まれ変わりをして神の家族に入っております。いきなりこれだけのこと、もし起こったとしたらば、果たしてこの教会でどうなるか、入る場所があるか、いきなり日比谷公会堂を借りなきゃいけなかった。ところがそれだけじゃないんですよ。3章の1節に行きましょう。3章の1節から読んでみましょう。これはイエスの名と、イエスその名を信じる信仰と書いてあるけど、その後ろ側に聖霊様がおります。3章の1節から行きます。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の利かない男が運ばれてきた。 この男は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門という名の宮の門に置いてもらっていた。彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めた。ペテロはヨハネと共にその男を見つめて、私たちを見なさいと言った。男は何かもらえると思って二人に目を注いだ。するとペテロは、金も銀も私にはない、つまりお金はないと言うんです。しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさいと言って彼の右手を取って立たした。するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。そしてこれが施しを求めるために宮の美しの門に座っていた男だと分かると、その人の身に起こったことに驚き呆れた。で、後ほどペテロ自身がイエスの名、それからイエスの名を信じる信仰だと言っているけれども、この後ろには聖霊様が力を出していくことになります。4章の一節に行ってみましょう。彼らが宮で話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたが、この人たちはペテロとヨハネが民を教え、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果て、彼らに手をかけて捕らえた。そして翌日まで留置することにした。すでに夕方だったからである。その次、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。最初3000人加えられた。ここで男の数が5000人になった。5000人加えられたというんじゃないんですよ。男の数だけが5000人に増えたというんですよ。だから最初の3000人が全部男だとしたって、その後2000人ほど男の数が増えてるわけになります。最初の3000人のうちの半分が女の人だったらば、これでもう一回3500人男の人が増えたということになる。日比谷公会堂から今度はいきなり東京ドームに移らなきゃいけなくなる。その先行きましょう。翌日、民の指導者、長老、学者たちはエルサレムに集まった。大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキザンデル、その他大祭司の一族も皆出席した。彼らは人たちを真ん中に立たして、あなた方は何の権威によって、また誰の名によってこんなことをしたのかと尋問しだした。その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。聖霊から力を受けて言った。民の指導者たち並びに長老の方々、私たちが今日取り調べられているのは、病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたのかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。あなた方家を建てる者たちのに捨てられた石が石勢の石となったというのはこの方のことです。この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの名のほかには、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が二人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。彼らは二人に議会から退場するように命じ、ほいで互いに協議した。彼らは言った。あの人たちをどうしよう。あの人たちによって著しい印が行われたことはエルサレムの住民全部に知れ渡っているから、我々はそれを否定できない。しかしこれ以上民の間に広がらないために、今後誰にもこの名によって語ってはならないと彼らを厳しく戒めよう。そこで彼らを呼んで、一切イエスの名によって語ったり教えたりしてはならないと命じた。ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。思い出してくださいよ。聖霊は全てのことを思い出し、全てのことを教えてくれると、ヨハネの福音書でイエス様が言ったでしょ。そこで彼らは二人をさらに脅した上で釈放した。それは皆の者がこの出来事のゆえに神を崇めていたので、人々の手前二人を罰する術がなかったからである。この奇跡によって癒された男は40歳余りであった。その先行きましょう。釈放された二人は仲間のところに行き、祭司長たちや長老たちが彼らに言ったことを残らず報告した。これを聞いた人々は皆心を一つにして神に向かい声を上げて言った。主よ、 あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり神たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実、ペテロとポンティオ・ピラトは、異邦人がイスラエルの民と一緒に、あなたが油を注がれた、あなたの聖なる子、イエスに逆らって、この都に集まり、あなたの御手と御心によって、あらかじめお定めになったことを行いました。主よ、今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。御手を伸ばせて癒しを行わせ、あなたの聖なる子、イエスの名によって、印と不思議な技を行わせてください。31節。彼らがこう祈ると、その中に集まっていた場所が振り動き、一同は聖霊に満たされ、力いっぱいにあふれ、神の言葉を大胆に語り出したと書いてあります。さあ、そこで一体どんなことが起こったのか。使徒の働きの書の5章の一節に行ってみましょう。ペテロの言葉を通して一体どんなことが起こったのか。こういう悲劇まで起こっております。5章の一節いきます。ところがアナニアという人は妻のサッピラと共にその持ち物を売り、妻も承知の上でその代金の一部を残しておき、ある部分を持ってきて人たちの足元に置いた。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ聖霊を欺いて辞書の代価の一部を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく神を欺いたのだ。つまり言いたいのは、自分の辞書を売ったんですけども、その一部の金を自分で取っといた。ほいで、これが全部ですって言って持ってきた。全部ですって言わなきゃよかったんです。一部をもらっておきました。残りを持ってきましたと言えばいいのに、これだけのことやったと。アナニアはこの言葉を聞くと倒れて息が絶えた。ほいで、それを聞いた全ての人に非常の恐れが生じた。青年たちは立って彼を包み運び出して葬った。3時間ほど経って、彼の妻はこの出来事を知らずに入ってきた。ペテロは彼女にこう言った。あなた方は辞書をこの値段で売ったのですか。私に言いなさい。彼女は早くその値段ですと言った。そこでペテロは彼女に言った。どうしてあなた方は心を合わせて主の御霊を聖霊を試みたのですか。見なさい、あなたの夫を葬った者たちが戸口に来ていて、あなたをも運び出します。すると彼女はたちまちペテロの足元に倒れ息が絶えた。入ってきた青年たちは彼女が死んだのを見て運び出し、夫のそばに葬った。こういった教会全体とこのことを聞いた全ての人たちとともに非常な恐れが生じた。余談になるけど、これ気をつけてくださいよ。11献金です。10分の1です。ちょっとごまかしてくると聖霊様がちゃんと教えてくれますよ。ここまでペテロほどの偉いのが今いないからですね。誰も死ぬのはいないと思うけど、ごまかしちゃいけないんです。献金なら献金で黙って出せばいい。10分の1と書いたから10分の1しなきゃいけないってことになるわけですよ。12節に行きましょう。また人たちの手によって多くの印と不思議な技が人々の間で行われた。皆は一つ心になってソロモンの牢にいた。他の人々は一人もこの交わりに加わろうとしなかったが、その人々は彼らを尊敬していた。そればかりか、主を信じる者は男も女もますます増えていった。ついに人々は病人を大通りへ運び出し、寝台や寝床の上に寝かせ、ペテロが通りかかるときには、せめてその影でも誰かにかかるようにするほどになった。またエルサレムの付近の町々から大勢の人が病人や汚れた霊に苦しめられている人などを連れて集まってきたが、その全部が癒された。これがですね、聖霊様が出す力なんですよ。ちょっと飛ばしてみましょう。9章の31節を見ていただきましょう。まだこの他にもいっぱいあるんですよ。だけども飛ばして9章の31節いきます。こうして教会はユダヤ、ガリラヤ、サマリアの全地に渡り、築き上げられて平安を保ち、主を恐れかしこみ、聖霊に励まされた前進し続けたので、信者の数が増えていった。32節いきましょう。さてペテロはあらゆるところを巡回したが、ルダに住む生徒たちのところへも下っていった。彼はそこで8年もの間床についているアイネアという人に出会った。彼は中風であった。ペテロは彼にこう言った。アイネア、イエス・キリストがあなたを癒してくださるのです。立ち上がりなさい。おいて自分で床を整えなさい。さあ、この言葉気をつけてみましょう。癒してくださったのですと書いてない。癒してくださる。だから 立ち上がれ、床を整えろ。すると彼は直ちに立ち上がった。ルダとサロンに住む人々は皆アイネアを見て主に立ち返ったと書いてあります。その次にまた面白いことが出ている。36節。ヨッパにタビタ、ギリシャ語で訳せばドルカスという女の弟子がいた。この女は多くの良い技を施して、良い技と施しをしていた。ところがこの頃彼女は病気になって死に、人々はその遺体を洗って屋上の間に置いた。ルダはヨッパに近かったので、弟子たちはペテロがそこにいると聞いて、人を二人彼のところに送って、すぐに来てくださいと頼んだ。そこでペテロは立って一緒に出かけた。ペテロが到着すると、彼らは屋上の間に案内した。ヤマメたちは皆泣きながら彼のそばに来て、ドルカスが一緒にいた頃作ってくれた下着や上着の数々を見せるのであった。ペテロは皆のものを外に出しひざまずいて祈った。そして遺体の方を向いて、タビタ起きなさいと言った。すると彼女は目を上げペテロを見て起き上がった。そこでペテロは手を貸して彼女を立たした。そして生徒たちとヤマメたちと呼んで生きている彼女を見せた。使徒の働きの書の13章に移ってみましょう。13章の一節を見ていきましょう。さてアンティオケにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、国王ヘロデの父兄弟ナマエン、ソウロなどという預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとソウロを私のために性別して、私が示した認知に就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食と祈りをして、二人の上に手を置いてから送り出した。聖霊様がこの導きをしています。16章に行っていきましょう。16章の6節を読んでみたいと思います。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、クルギア・ガラテアの地方を通った。こうしてムシアに面したところに来たとき、ビテニアの方に行こうとしたが、イエスの御霊が、聖霊がそれをお許しにならなかった。そこでムシアを通ってトロアスに下った。あるよ、ポールが幻を見た。一人のマケドニア人が彼の前に立って、マケドニアに渡ってきて、私たちを助けてくださいと懇願するのであった。ポールがこの幻を見たとき、私たちは直ちにマケドニアへ出かけることにした。神が私たちを招いて彼らに福音を述べさせたのだと確信したからである。残りはご自分で調べていきましょう。実はここまでにもたくさん飛ばしているんですけども、引用していないで抜かしているところがあるんですけど、その先に進みたいと思う。このようにして使徒の働きの書を読んだだけでも分かると思うんですけども、初代教会の人たちはとても大きな技を行っておりました。で、サタンや悪霊の働きを封じ込めております。イエス・キリストが十字架の死から蘇ってから40日間というもの、この地上で神の国のことを語り、たくさんの証拠を持って死から蘇っていることを示した後で、天に昇る少し前に弟子たちに向かってこういうことを言っております。言った言葉の一つはですね、マタイの28章の18節から記録されているのがあるんですけれども、私は天においても、私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名によってバプテズマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。こういうことも言った。またマルコの16章ではこういうことも言ったと記録はされています。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。これ15節から始まっております。信じてバプテズマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。信じる人々には次のような印が伴います。すなわち私の名によって悪霊を追い出し、新しい言葉を語り、蛇をもつかみ、たとえ毒を飲んでも決して害を受けず、また病人に手を置けば病人は癒されます。そして初代教会の人たちはイエス・キリストの指示の通りに聖霊からの力を受けて、イエスが行う技よりもさらに大きな技を行っております。聖書によればごく一つ二つ引用しただけで分かっていただけると思うんですけども、例えばですよ、ローマ人への手紙の8章の11節を見ていただけるとこんなふうに書いてある。 もしイエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、これは聖霊のことですよ。キリストイエスを死者の中から蘇らせた方はあなた方のうちに住んでおられる御霊によってあなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。イエス・キリストを十字架の死から蘇らせた聖霊が、つまりサタンが持っている力能力をゼロにした聖霊が私たち生まれ変わりをした者の中に宿っております。力を出してくれる。そして十字架のイエスがしたると同じようなことをしてくださると教えております。もう一つ言ってみましょうか。テモテ第2の手紙の1章の7節を見ていただきますと、テモテ第2の1章の7節では、神が私たちに与えてくださったものは臆病の霊ではなく力と愛と慎みとの霊ですと書いてある。恐れの霊、これ臆病と訳されています。恐れの霊を神様与えていない、力と愛と慎みの霊と綱与えているんだと書かれている。初代のクリスチャンたちは口から出る一言でサタンや悪霊の活動を完全に封じ込めております。力が出せないようにしています。ところが現在のクリスチャンたちはどうなのか。サタンが攻撃をしてくる、悪霊が動いているという一言ですくんじゃってる。全知全能の神様、全てを司っている神様から力をもらっているはずのクリスチャンたちが、はるかに小さい力しか持っていないはずのサタンの手下どもの働きよりも力のない生活をしている理由はなぜなのか。サタンの手下どもが、オカルトをやっている連中が病気の癒しを宣伝しております。霊能者という名のもとに心の中に隠れているものを当てたりもしている。将来の占いもしております。あたかも霊的なことは全部知っているかのような暴言を吐いている。それに対して神の家族の神の子供たちはそれよりももっと力ある技を示していないんです。あの連中よりももっと素晴らしいことができると誰も証明していない。あの連中に反発することもできないと言います。しているのは何なのか。あの連中はサタンに動かされている、あの人たちによる癒しは危険だなどと言い訳だけをしています。はっきり言いますよ。病気の人にとってみたらば、悪い霊であろうと良い霊であろうと病気が癒される方についてきます。癒されたいんですから。一般大衆は悪霊であろうと善霊と言われているものであろうと力ある技を示してくれる方に注意を向けるんです。どうしてこういうことが起こっているのか。今では神様の力よりもサタンの力の方が強くなっているのか。サタンに従っている人の方が大きい力を使うことができるようになっているのか。それとも他の理由があるのか。これは数字で表してみましょう。もっと私が言おうとしていることがはっきり分かると思います。全知全能の神様、全てを司っている神様が持っている力を100といたします。この力は昔も今も変わってはおりません。神様が神の家族の神の子供に与えている力は昔も、つまり初代教会の人たちにも今も変わっていないんです。100の力を与えております。イエス・キリストの十字架を通して聖霊によって力抜きにされたサタンの力というものはあの時以来少しも変わっておりません。まあ5の力といたしましょう。だからサタンが自分の手下どもにオカルトをやっている連中に与えることのできる力は一人一人5の力だけなんです。なのにどうして、何が原因で現在の神の家族の神の子供たちは、100の力を持っているはずの神の子供たちはサタンの家族のサタンの奴隷よりも 5の力しか持っていないはずのサタンの奴隷よりも力のない生活を送っているのか。答えは簡単なんです。サタンの手下どもは5の力しか持っていないんですよ。だけどその力を、5の力を最大に活用しております。だから5の力が出る。ここはどうなるか。100の力が与えられているけれども、その力を全然使おうとしていない。だからゼロです。ゼロと5ではどちらが力があるか。5の方があるわけでしょ。だから5の力しか持っていないサタンの手下どもの方が結果的には大きな成果を上げていることになるんですよ。神様の力が弱くなったのか。神様の力が弱くなったんではないんです。神の子供が自分の方から弱くしちゃってるんです。どうしてか。この世界で、この地上で一番力を持っている聖霊の存在を無視し、聖霊の働きを軽く見、その上に聖霊に力を出せないようにしてしまっているからです。こういう質問してみましょう。まず聖書で引用しましょう。父なる神は今天にいます。キリストなる神も、イエスキリストも今天で神の右の座におります。でヨハネの福音書の14章によれば、ヨハネの14章の16節ではこういうふうに書いてある。イエス様が聖霊のことについて一番最初に言った時にこう言いました。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。だから助け主聖霊はいつまでもあなたと一緒にいる。父なる神は天におります。キリストなる神も今天にいる。聖霊はあなたと一緒にこの地上にいる。しかもその聖霊はあなたを助けるために、教えるために、全てのことを思い起こさせるためにあなたのそばにいるんですよ。そこでですね、こういうことを考えていきましょう。あなたが私の家に来たといたしましょう。私のために何か手伝いをしようとして私の家に来た。私の方はちょうどあなたが来た時にリビングルームの椅子に腰を下ろしていた。だからあなたも当然のように私の近くにある椅子に腰を下ろした。ところが私はですね、壁越しに向こうの部屋にいる私の友達に大きな声で話をしております。ありとあらゆる話題で話をしている。顔が見えない壁越しに向こう側にいる友達です。だけれども私のそばに座っているあなたを完全に無視した態度を取ったとしたらば、挨拶もしなさい、挨拶もしない、何かすることありますかというのに頼みもしない。たらあなたはどう思うか。私のために何か手伝いをしようとして私の家に来たんですよ。当然あなたの方では私があなたに話しかけてくるものと期待していると思うんです。たとえ私の方ではあなたにその時点では何をしてもらうことがないにしても、よく来てくださいました、私のために力を出してくださることありがたく思いますぐらいの言葉をかけるのは当然でしょ。それぐらいのことを期待するわけでしょ。何もすることがなかったら、今のところ何もしていただけるものはないけれども、すぐに何か出てくるかもしれません。その時はお願いします、それまでもお茶でも飲んでくださいませんか、一緒に飲みましょうぐらいのこと言うはずだと思うでしょ。ところが残念なことに私たちの方では聖霊の存在を無視し続けているんですよ。すぐ身近にいてくださる方を、そしていつまでもいつでも助けの手を出そうとしてくださっている方に振り向くこともしない生活を送り続けているんです。コリント第2の13章を開けていきましょう。 コリント第2の13章の13節、一番最後の節の最後の章の最後の節です。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。キリストの恵みがあなたと共にありますようにとポールが祈っているということになる。キリストの恵みとは何なのか、大きく言ったらですね、ヨハネ第一の手紙の3章の8節で全部が一言に要約されています。神の子が現れたのはサタンの仕業を打ち壊すためだった。これ恵みでしょ。サタンの支配に入っていたために、罪のために、神様との関係に戻る状態になっていなかった私たちが、キリストのイエスの十字架の死を通して罪の贖いをしてくださったかゆえに、神の家族に戻れるようにしてくださってる、救いの道を開いてくださった、これがキリストの恵みでしょ。神の愛、これ何なのか、十字架見たら分かると思います。ちょっと長くなるけれどもですね、旧約聖書イザヤ書の53章を見てみましょう。神の愛がどんなものなのか、これで分かると思う。イザヤの53章の1節から12節まで全部読んでいきます。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に現れたのか。彼は主の御腕、つまりイエス様は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。これイエス様のことですよ。人の子として現れてきたイエス様のことです。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの中で病を知っていた。人が顔を背けるほどまで蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちすべての咎を彼に負わせた。この時の主ってのは今の父なる神です。彼というのはキリストの神です。彼は痛みつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。放り場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように彼は口を開かない。強いたけど裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の力を絶たれたことを。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に欺きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を罪下のための生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの後を見て満足する。私の義のしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。これは神様の愛ですよ。十字架を見てるから分かると思う。コリント第2の5章の21節ではこうも書いてあります。神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。これは神の愛です。さあ、そうするとですよ、このコリント第2の13章の13節って、まずキリストの恵み、神の愛と2つのことが書かれている。ひどい言い方になるけれども、この2つはもうすでに終わっております。完了しちゃってる。今から2000年近くも前に達成しております。ありがたいことです。そのおかげで、神の愛のおかげで、キリストの恵みのおかげでもって、私たちの今日の神の家族としての生活があるんですけれども、それにしても天の父は今天にいます。キリストも天にいます。身近にいないという感じを否むことができないと思う。どこか遠いところにいるという感じを受けてしまいます。実はもっと身近にいるんだけども、そういう感じを受けてしまう。それに比べてですよ、3番目は一体どうなのか。聖霊のお交わりというものが書かれている。ちょっとギリシャ語をひけらかしますと、コイノニアという言葉、お付き合いという言葉がここで使われているんです。 人間同士だって死んだ人とのお付き合いはできないでしょ。この地上で生きている、しかも一緒に行動することができる、話をすることができる、手紙のやり取りができる、電話がかけられるというところにお付き合いがあるんでしょ。つまりですよ、天の父キリストの神が私たちにしてくださったものは2000年前のことであるというのに比べると、聖霊とのお交わりというのは今現在ということになるはずです。あなたが誰かとお付き合いを始めるというためにはどういうことをするのか考えてみていただきましょう。今まで会ったことのない人とお付き合いを始めるのはどうしたらいいか。あなたがその人のところに行って、あ、こんにちは、私実はこれからこういうもんですが、どうぞよろしくなどと言ったところから始まると思うんです。で、その返事もですね、多分、あ、私誰々です、よろしくなどと言った返事が来ると思う。それに基づいて今度いろんな話をしていくわけです。彼らはどこに住んでるか、どの町に住んでますとかですね、どんな趣味を持ってるか。お菓子作るのは趣味なんです。で、皆さんたくさん食べてもらうのが趣味です、今度うちに来てくださいって言うかもしれない。あるいはですよ、私は旅行するのが趣味です、1年に3回は旅行してますなんて言うかもしれない。こういう時にあなたの方でもって一方的に相手に向けてしゃべりまくって、相手に何も言わせないでしゃべるだけしゃべったら、はいさよなら、これでお付き合いになるか。お付き合いならないでしょ。お互いにやり取りをしているうちにだんだんとあなたという人を相手に知ってもらう、相手がどんな人なのかあなたが知ることができるようになってくる。聖霊様はあなたのすぐそばにいてあなたを助けようとして待ってるんですよ。聖霊様だって実はこれと同じことを望んでいるんです。聖霊とのお交わり、お付き合いを持つことができるようにとポールが祈っている。聖霊は神様です。だからあなたの方では尊敬の念を持っていなきゃいけない。友達みたいに存在な慣れ慣れしい態度気持ちを持っちゃいけないんです。だけれども聖霊の方ではあなたが話しかけてくることを、相談してくることを待っております。聖霊は神様です。だけれども聖霊の方からあなたとこ行って、おい私に話しよというような動きは取らないんですよ。もちろんこれは聖霊様だけじゃない、天の父も主イエスキリストも同じです。あなたという人を一個の人格と認めている。あなたに自由意志を与えております。あなたの自由意志を尊重している。だから聖霊の方でもって強引にあなたに何かをさせるということはしないんです。あなたの方から動き出すのを待っております。ヤコブ書の4章を開けていきましょう。ヤコブの4章の8節では何と教えているか。ヤコブの4章の8節では神に近づきなさい、つまりあなたが神に近づきなさい、そうすれば神はあなたに近づいてくださいます。で、ただ単にあなたがお付き合いをするというだけじゃない、いろんなことを教えてくれます。思い出させてもくれる、啓示も与えてくれます、力も出してくれます。だからあなたが天の父に感謝をする、賛美をする、主イエスキリストに賛美を捧げる、感謝の祈りをするというのと同じように聖霊様とお交わりをすることが大切なんです。注意してくださいよ、お交わりだって聖霊様にお祈りをするんではないんですよ。教えてくださいと祈ることが必要な時もあります、これはわかると思う。だけれども天の父に感謝を捧げる、賛美をすると同じように聖霊に感謝を捧げる、賛美をするということが必要なんです。その上に聖霊様とお交わりをすることも必要となってきます。つまりあなたが 話しかけて、聖霊様が返事をくださるの、あなたが聞くということが必要となるんです。主イエスキリストに賛美を捧げる、感謝を捧げると同じように、聖霊様に感謝を捧げる、賛美をすることが必要になるんです。何しろあなたのそばにいて、イエス様が話した全てのことを思い出させてくださるのが聖霊ですよ。イエス・キリストがどういうことをしたのか、どういうことを達成したのか、具体的に知らせてくださるのが聖霊様なんですよ。聖霊様はこの聖書も書かせております。やがて起ころうとしていることも示してくださるのが聖霊様です。イエス様によってどんなことが準備されているのか知らせてくれます。そして私たちの求めに応じて大きな力も出してくれます。だからこういう聖霊様に感謝を捧げる、賛美を捧げるということが必要だというのが分かると思う。と同時に、その聖霊様とはお交わりをすることが必要なんですよ。で、聖霊様に向かってあなたが話をしたときには、これは恋のニアというお交わりです。お交わりですから、今度はあなたが話した後では、今度は聖霊様から返事をもらうようにすることが必要になります。誰でもこれ以前に引用したものをそのままここでまた引用したんですけど、こういうことがあった。聖霊様、イエス・キリストが準備をしてくださっている癒しを、私がどのようにすれば現実することができるのか教えてください。教えられた通りに行動して癒しを現実しますといった祈りをする。これは前に2週間ほど前に説明したんですけど、これをした時にはその答えが与えられるまで待つということが必要になります。なのにそれだけのことを教えてくださいと言っといて、プイッと背中を向けて向こう行っちゃったら、教えることができるか。教えることができないわけですよ。言ったってあなたは聞かないことになるわけですよ。こういう点でもって私たち注意しなければいけないんです。お交わりというのは相手が返事をくれるので待たなきゃいけません。その時ですよ、あなたが聖霊様をせかしてはいけないんです。せかしてはいけません。早く答えをください。明日までに答えをください。せかしちゃいけない。絶対に遅れることはありません。だけれども、時間を十分にとって1年も前から答えを出すか。あなたが準備しなければならないこと以外には、必要な時間まで聖霊様は答えを出さないのが普通なんです。せかしちゃいけない。それを信じてそこまで待たなきゃいけません。例えばですね、ポーロが御霊の賜物について説明しているところがあります。コリント第一の十二章にある。で、コリント第一の十二章で御霊の賜物を説明しているんですけど、その中の十一節ではこういうことがですね書かれております。コリント第一の十二章の十一節ではこう書いてあります。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。御心のままに、気まぐれという意味じゃないんですよ。あなたにとって一番良いものを一番良い時に必要な時に与えようとしていろいろ準備をしてくださっているから、御心のままにその時にということになるわけです。せかしてはいけません。あなたが聖霊からの返事を、動きを待っていないといけないんです。信じて待ってなきゃいけない。何度でも繰り返さないといけないことなんですけども、でくれぐれ忘れてほしくないものはですね、聖霊はあなたを助けるためにいてくださっている神様であって、あなたの用事をするためにあなたのそばにいるのではないということです。だから聖霊様から指示を仰ぐときには、例えば先ほどの祈りのように、聖霊様、イエス・キリストが準備をしてくださっている癒しを、私がどのようにすれば現実することができるのか教えてくださいというような祈りになるべきなんだけども、そのときにその祈りをしたあなたは、私がどのようにすればという答えを、その答えをもらえるまで待って、答えをもらったら実際に行動に移すということが必要なんです。 指示された通りにあなたが自分の肉体を動かすということが大切になってきます。もっとはっきり言いましょうか。もしもあなたの方でもって私がどうやったらこれを現実することができるのか教えてくださいと祈りをして、その答えを受けているのに癒しだけではありません。どうやったらこの祈ったものが叶えられるのか教えてください。あれ、どうやったらあなたがすでに私に与えてくれている力を出すことができるのか教えてください。どんな方法でもこういうふうにして祈ったとしたらば、そしてその答えを受けているのにあなたの方でもって、こんなこと私にはできないよ、こんなことはしたくないよ、こんなことをするぐらいなら祈ったものは手に入らなくてもよいなどということを2度3度繰り返しておりますと、これが何度か回数は私には分からないんですけど、いつまで許してくれるか分からないけれども、そのうちに聖霊の方ではあなたに何の指示も何の答えも与えないようになります。だから聖霊様から指示を仰ぐときには、与えられた指示の通りにあなたが自分の体を動かす努力をすることが必要になります。そこでここに気をつけましょう。努力をしたけれども期待をしている通りに、示されている通りに体を動かすことができなかったというときには、あるいはできないというときには、どうやったら指示された通りに行動することができるのか教えてください、教えられた通りに動きますという祈りをして、また答えを得なければいけないんです。こういうやり方が聖霊から力を与えられるやり方なんです。クリスチャンの多くが現在力のない生活をしている理由は、この世界でもって一番力を持っている聖霊の存在を無視しているからです。聖霊の働きを軽く考えすぎちゃっているからです。聖霊に力を出させないようにしているからです。聖霊から指示を受けてもその指示の通りに行動しようという努力に欠けているからです。こういう点でですね、私たち今のクリスチャンは大きなものを見失っていないか、持ってはいるのに現実にしていない生活を送っていないか、聖書から調べ直しをしてみる必要があるんです。あの初代の教会の人たちがどれだけの動きを取ったのか、どんな成果が上がっているのか、実はこれが一人一人でできなきゃいけないんですよ。私を信じる者には次のような印が伴うと言ってるんですから。福音を聞いて生まれ変わりをしたら全部それができるはずなんです。クリスチャン一人一人がここに書いてあることはできるはずなんですよ。特別に任命された者にだけできると書いてあります。御霊の賜物は特別に任命された者だけです。だけども他の者は病人を癒すの、悪霊を追い出すの、クリスチャン全部ができなければいけないはずなんですよ。信じてバプテスマを受ける者は救われる、信じる者には次のような種類が伴っているんですから、福音を聞いた者全部が、で生まれ変わりした者全部がこれできなきゃいけない。なんで今できてないのか、結論から先に言うと、結局はその一番今力があってそばで助けの力を出そうとしてくださっている聖霊様を完全に無視しているからなんです。お交わりが必要になります。お祈りをすることじゃない、お願いすることじゃない、ましてですよ、天の地に祈る代わりに聖霊様と言って祈っちゃいけない。教えてください、これは確かに必要です。どうやったらいいのか教えてください、その通りやります。これは教えて、聖霊様の性格として必要なんだけれども、聖霊様こうやってください、ああやってください、命令系での祈りはしちゃいけないんです。それはイエスもなで天の父にしなきゃいけない。だけどこの聖霊様を私たちが軽く見すぎている、あるいは無視しているからですね、力のない生活になるんです。これからお交わりを持たなければいけない、どういう方なのか教えてもらわなければいけない、こちらもどういう人間なのか知ってもらわなければいけない。そうしてお交わりの中でもって、お互いの話をしている中でもって御霊に導かれるということがですね、現実になってくるんです。それちょっとやめれよと言われると、はいやめます、こっちやったらどうでしょうか、まあそっちはいいけれども言われてやるというふうに、これ御霊に導かれる動きでしょ、これやんなきゃいけない。
御霊に導かれる者は誰でも神の子供ですと言っている理由はここにあるんです。聖霊様に反対をしてて、聖霊様の力を出せないようにしてて、神の子供です。実は神の子供と言ってはいるけれども、その神の子供の半分の動きも取っていない神の子供にしかなっていないことになります。そういう点でですね、これから先も聖霊というものについてもっと勉強していく必要が出てまいります。私たちの中に宿っているこの偉大な方に力を出してもらうにどうやったらいいのかというそのやり方、まあ、これ失礼な言い方だけど、やり方を勉強していく必要が出てくるんです。どうやったら力を出せないものにしちゃうのか、これも勉強しなきゃいけない。そして力が出してもらえるに出してもらえるに動いていかなければいけないんです。お祈りいたしましょう。天のお父様、私たち一人一人が私たちの中に宿っているこの聖霊様というもの、偉大な力を持っている方にどのようにしたらば力が出していただけるのか、どういう時に力が出せないものになってしまうのか、聖霊様とは一体どんな方なのか、どういう働きをしてくださるためにここに来てくださっているのかといったようなことをしっかりと理解できるものであるよ。どうぞ私たちの中に宿っている聖霊様が教えてくださるようイエスの前でお願いいたします。それでその教えに従って神の霊に導かれるものと下の動きを取り始め、大きな力を表すものとなるよ。全ての栄光名誉をイエス様にお返しするよ。私たちが動けるものとなること、そしてこの地上の上での生活がもっと充実した楽しい豊かなものとなり、周りの人にも同じような豊かさ楽しさを分けてあげることができるものになるよ。どうぞこれから先あなたが私たち一人一人を導いてくださいますように、こういう祈りをあなたがいつも叶えてくださることを心から信じて感謝いたします。また来週もあなたの聖霊様のことについて勉強していこうと思います。どうぞ私たちの中に宿っている聖霊様を通して、でどんな方なのかはっきりとその姿を見ることができるものであるよ。さらに御言葉を通して導いてくださいますように、こういう祈りをいつも叶えてくださることを感謝いたします。感謝と賛美とこの祈りを主なるイエス様の皆を通して天のお父様、そして主イエス様聖霊様御前にお捧げをいたします。アーメン。